7、川越市文化創造インキュベーション施設声とこがオープン。都市景観課、電話 224-5961、ファクス 225-9800、二次元コード。市指定文化財である旧川越織物市場、旧栄養食配給所を活用した川越市文化創造インキュベーション施設声とこが4月2日火曜日にオープンします。同施設はクリエイターが一定期間入居し、新しいビジネスの創出に対して支援を受けながら、地域の方や来訪者との交流を通じて新たな価値を生み出していくことを目指しています。クリエイターのオフィススペースのほか、展示スペースやカフェも設置しています。ぜひお越しください。時間、午前9時から午後5時。休館日、月曜日。祝日、振替休日の場合はその翌日。年末年始。8、今年から鳩山町が加入。7つの光の帯が未来への架け橋に。レインボー協議会。制作企画課、電話 224-5503、ファクス 225-2895。埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会は、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、諸山町、小ごせ町、そして令和6年4月1日から新たに加わった鳩山町の7市町で構成され、歴史文化のつながりが深く、道路や鉄道により生活圏が密着している地域です。鳩山町加入に伴い、レインボー協議会では、あふれる笑顔ときらめく緑、未来へつなげる文化交流都市圏の実現に向け、1月22日に次の3項目について協定を締結しました。広報誌相互掲載、厚生市長のイベントや施設情報などを都市圏住民にお知らせするため、それぞれの広報誌において、レインボー情報として相互に掲載する取り組みを行っています。災害時の相互応援。厚生市長で災害が発生した場合、被災市長の要請に応え、相互に連携協力して、迅速かつ円滑な救援活動を遂行するため、必要な事項を協定書に定めています。公共施設の相互利用。都市圏住民の利便性の向上及び交流の促進を図るため、都市圏住民であれば対象施設を設置市町の住民と同じ料金で利用できる取り組みを実施しています。9、将来都市像の実現に向けて。令和6年本市議会第1回定例会で、河合義明市長が市政運営の方針について基本的な考え方や実現に向けた施策などについて説明しました。将来都市像。人がつながり魅力があふれ、誰もが住み続けたい町、川越。令和6年度市政方針。4つの川越づくり。子育てが楽しい川越づくり。本市でも出生数の減少傾向が続き、今後さらなる少子化が懸念されています。産前産後における支援や、妊婦子育て家庭に寄り添いながら必要な支援を行う伴走型相談支援など、子育て世帯への各種支援を継続して行っていくとともに、新たに子ども家庭センターを設置し、妊産婦子育て世帯、子どもたちの福祉に関し、包括的な支援体制の充実を図っていきます。また、変化の激しい社会にあって、子どもたちが自らの未来を切り開いていく力を身につけるためには、学校教育が果たす役割はますます重要となってきています。ICT 環境の整備を引き続き進め、 児童生徒一人一人に合った学びの実現に向けて取り組んでいきます。快適で安心できる川越づくり。近年日本各地において豪雨災害が激甚化、頻発化しています。また首都直下地震の発生も懸念されており、大規模災害への備えは急務です。河川改修等必要な整備を引き続き進めるとともに、荒宿町一丁目の広場について、普段は散策路などを備えた緑ある憩いの場として、川越駅西口エリアのにぎわいの創出を図りつつ、災害時は避難場所として使用することを想定し、整備を進めていきます。地域住民の一人一人が安心して地域で暮らし続けられるように、それぞれが役割を持ち、互いに支え合いながら暮らしていくことができる地域共生社会を実現するため、包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援に一体的に取り組む重層的支援体制整備事業を引き続き推進していきます。また、さらなる高齢化に対応するため、高齢者の総合的な相談に応じる地域包括支援センターの体制を強化し、地域包括ケアシステムの一層の推進を図っていきます。活力と魅力のある川越づくり。本市の中心部には、各時代の特色を反映した建造物が共存することで、本市を特徴づける景観を形成し、その魅力が多くの観光客を引きつけています。このような魅力をさらに高めるため、市指定文化財である旧川越織物市場を復元した川越市文化創造インキュベーション施設を開設し、クリエイターなどの創造的な活動を通じて、達門前界隈の活性化を図り、蔵造りの街並みから駅周辺までの賑わいに連続性を創出していきます。さらに、伊佐沼周辺の自然や農業と触れ合う機会を提供するグリーンツーリズム拠点施設では、キャンプスペースを整備することで滞在性を高め、本市の観光の広域化及び交流人口の増加を図ります。また、国道、高速道路及び鉄道が交差する交通結節点としての本市の強みを生かし、南古谷駅や川越駅西口の駅周辺整備及び基幹道路の整備を計画的に進め、交通の利便性向上を図ります。企業立地にかかる支援施策を力強く推し進めることで、雇用創出や地域産業の振興を図り、本市に新たな活力を創出していきます。持続可能な都市川越づくり。昭和40年代後半に人口が急増し、この時期に集中的に整備した公共施設等の老朽化が進んでいます。そのため、川越市公共施設等総合管理計画の下、社会状況の変化や公共施設等の役割を適切に捉え、長寿命化や集約化、複合化、廃止等を引き続き行っていきます。今後、高齢化の進行に伴い、介護や医療等の社会保障関係経費のさらなる増大が予想される中、将来にわたって安定的に市民サービスを提供するため、川越市行財政改革推進計画の下、市民生活への影響を十分に踏まえつつ、事務事業の見直しや積極的な歳入確保に努め、行財政改革を引き続き着実に進めてまいります。令和6年度予算の概要については、5月号に掲載します。ニュース10から40。10、子ども家庭センターを設置します。母子保健については、母子保健課、電話 229-4125、ファクス 225-1291、児童福祉については、子ども家庭課、 電話 224-5821、ファックス 225-5218、二次元コード。市内在住の妊産婦、子育て世帯、子どもたちに対し、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行います。専門的な相談を受けることができるように、資格を持った職員を配置していますので、一人で思い悩まずに気軽に相談してください。相談窓口、平日午前8時30分から午後5時15分。1、母子保健、母子保健課総合保健センター内。これまで健康づくり支援課で行っていた母子保健事業を新設する母子保健課で行います。母子保健課新設の専門職が各種検診や訪問指導などを行い、妊娠・出産・育児・発育発達などの相談に応じます。相談方法、窓口・電話・訪問、連絡先・電話 229-4125。 2. 児童福祉・子ども家庭課、家庭児童相談、家庭児童相談員などが発達・言葉・学校生活・家族関係など子どもに関する相談に応じます。相談方法、窓口・電話、連絡先・電話 224-5821、児童虐待防止 SOS センター。親に叩かれる、子供が可愛く思えない、ひどいことを言ってしまうという場合、または虐待されている可能性のある子供について相談したい場合はご連絡ください。平日午前8時30分から午後5時15分以外の時間帯は、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189にお問い合わせください。虐待に関する通告相談のみ。相談方法、窓口・電話、匿名化、秘密は守ります。連絡先、電話 0120-283-505。 11、川越市子育てファミリー応援給付金、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786、 二次元コード。1歳未満の乳児の保護者で、子宮新生児に対象乳児とともに川越市内に住所を有する方に対し、申請により現金1万円を支給します。出産後期限内に忘れずに申請してください。また令和5年中に支給要件を満たした方で未申請の方はお早めに申請してください。支給は対象の子ども1人につき1回限りです。受付期間、子どもが満1歳の誕生日前日まで。申請方法、出生転入届の窓口で配布するリーフレットに記載の二次元コードから電子申請、または同時に配布する申請書に必要事項を記入し、郵送または直接子ども政策課本庁舎3階市民センター川越駅西口連絡所。なお給付金とは別に埼玉県のコバトンベビーギフト1万円相当のギフトも申請できます。ただしすでに県内の他の市町村で申請済みの方は対象外です。12、児童扶養手当等の支給額が変わります。児童扶養手当については、子ども家庭課電話 224-5821、 ファックス 225-5218、特別児童扶養手当については、子ども政策課、電話 224-6278、ファックス 223-8786。 児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は、物価変動に応じて自動的に額を改定する児童物価スライド制が取られています。 令和5年全国消費者物価指数の物価変動率プラス 3.2% が公表されたことを踏まえ、4月から次の通り支給額が改定されます。児童扶養手当、父母の離婚・死亡など一人親に該当する方や、子供を育てている父または母に一定の障害がある方に支給される手当、児童扶養手当の支給額、この人数、一人目、月額全部支給45,500円、月額一部支給17,740円から45,490円、二人目加算額、全部支給17,750円、一部支給5,380円から17,740円、三人目以降加算額、全部支給一人につき6,450円、一部支給一人につき3,230円から6,440円。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子を育てている方に支給される手当、特別児童扶養手当の支給額、障害の状態1級重度、月額一人当たり55,350円、障害の状態2級中度、月額一人当たり36,860円。13、これからも国保を安定して運営するために、国民健康保険税、国保税の税率等を改定しました。国民健康保険課、電話 224-5833、ファックス 224-7318、二次元コード。市では、令和5年度に川越市国民健康保険赤字解消削減計画書を改定し、令和6年度から8年度までの3年間で約9億9000万円の赤字削減を保険税率の見直し等によって行うこととしています。今後も国保の安定的な運営のために、令和6年度課税において保険税率等の改定を次の通り行いました。令和6年度保険税率等、国保税は医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分の3つの区分ごとに求めた合算額が年税額となり、世帯主が納税義務者となります。それぞれの区分は、前年中の所得に基づいて計算する所得割額と、一人当たり定額の均等割額から構成されます。また、区分ごとに課税額の上限となる課税限度額があります。区分、医療保険分、課税内訳、所得割税率、令和5年度 7.35%、令和6年度 7.25%、差マイナス 0.10%、均等割額、一人当たり、令和5年度27,500円、令和6年度31,000円、差3,500円。課税限度額、一世帯あたり、令和5年度65万円、令和6年度65万円、差なし。区分、後期高齢者支援金等分、課税内訳、所得割税率、令和5年度 2.40%、令和6年度 2.40%、差なし。均等割額、一人当たり、令和5年度9,400円、令和6年度11,200円、差1,800円。課税限度額、一世帯あたり、令和5年度20万円、令和6年度22万円、差2万円。区分、介護保険分、40歳から64歳までの方が対象。課税内訳、所得割税率、令和5年度 2.00%、令和6年度 2.00%、差なし。均等割額、一人当たり、令和5年度12,300円、令和6年度13,600円、差1,300円。課税限度額、一世帯当たり、令和5年度170,000円、令和6年度170,000円、差なし。区分ごとの計算式、所得割額と均等割額を合計し、100円未満を切り捨て、所得割額、かっこ総所得金額等マイナス基礎控除額43万円、かっこ閉じ、かける所得割税率、加入者ごとに計算し、世帯で合算。均等割額、均等割額、一人当たり、かける国保加入者の人数、世帯で合算。モデルケースでの年間国保税額の試算。一人世帯、68歳単身、年金収入110万円、所得0円、介護保険分はなし。令和5年度11,000円、均等割7割軽減。令和6年度12,600円、均等割7割軽減。差額プラス1,600円。二人世帯、68歳夫婦。世帯主は年金収入200万円、所得90万円。配偶者は年金収入60万円。所得0円。介護保険分はなし。令和5年度82,600円。均等割5割軽減。令和6年度87,400円。均等割5割軽減。差額プラス4,800円。3人世帯、45歳夫婦、中学生。世帯主のみ給与収入350万円。所得237万円。介護保険分はあり、2人。令和5年度36万3,100円。令和6年度37万9,700円。差額プラス16,600円。なお、令和6年度の具体的な税額は、7月中旬に国保加入世帯の世帯主へ発送する国民健康保険税納税通知書を確認してください。健康寿命の延伸を目指して、国保に加入している皆さんの健康増進と健康寿命の延伸を目指し、次のような取り組みを進めています。特定健康診査、特定保険指導、メタボリックシンドロームに着目した健康診査、特定健診を40歳以上の加入者を対象に行っています。また、特定健診の結果から生活習慣病になるリスクが高い方へ、特定保険指導として生活習慣の見直しをサポートしています。ぜひ特定健診を受診しましょう。無料で受けられるセットや、受診者の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも行っています。また、特定健診を受けずに自費で受けた人間ドック等の費用の一部助成も行っています。糖尿病性腎症重症化予防事業。糖尿病が重症化し人工透析へ移行することを防ぐため、リスクのある方を対象に医療機関への受診勧奨や専門職による保健指導を無料で行っています。脳ドックの費用助成。脳血管障害、脳腫瘍などの疾患を早期に発見し、その後の必要な対応や生活改善に活かせる脳ドックに対して、受験日時点で40歳以上、74歳以下の加入者を対象に、費用の助成を行っています。14. 戸籍証明書のコンビニ交付サービスが始まりました。市民課、電話 224-5747、ファクス 225-5371。マイナンバーカード、 個人番号カードを使って全国のコンビニエンスストア等に設置してある多機能端末機マルチコピー機で戸籍証明書が取得できるようになりました。利用できる方、現在川越市内に本籍があり有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちの方、利用可能時間午前6時30分から午後11時まで、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始も利用できますが、メンテナンス時は利用できません。取得可能な証明書、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の不評の写し。15、民法等の一部を改定する法律について、市民課、電話 224-5747、ファクス 225-5371。民法の着出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が、4月1日月曜日から施行されたことに伴い、以下の点が変更になりました。女性の再婚禁止期間が廃止、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定される。着出否認権が夫に加え、子及び母にも認められる。着出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年に伸長。16、川越市パートナーシップ宣誓制度のリニューアル。男女共同参画課、電話 224-5723、ファクス 224-6705、二次元コード。4月から制度の名称を、川越市パートナーシップファミリーシップ宣誓制度。として次の点が変更になります。ファミリーシップの宣誓、パートナーシップにある性的少数者カップルと性系同一の家族、子親などをファミリーシップにある方として市に宣誓できるようになります。これにより宣誓した2人にお渡しする宣誓書受領証等にはファミリーシップにある方の氏名を記載することができます。パートナーシップ制度に係る連携に関する協定。協定する市町村間でパートナーシップ制度の利用者が転居した場合に、簡易な手続きで引き続き制度を利用できるようになります。4月12日金曜日に本市を含む県内の62市町村で、協定締結式を行います。17、デマンド型交通川丸予約に関する運用変更。交通政策課、電話 224-5519、ファクス 225-9800、二次元コード。デマンド型交通川丸の予約受付期間及び予約上限件数について、4月1日月曜日から運用を変更します。予約受付期間、変更前、利用日の2週間前から予約可能。変更後、利用日の1週間前から予約可能。予約上限件数、1人当たりの電話、ウェブ予約合計。変更前、10件。変更後、6件。